それでは新しい人を身につけてお願いします。一度お主にメッセージをいただ
きます。ただいま、ただいま、新約聖書のコロサイの信徒への手紙3章の5節から11節までをご一緒にお聞きをいたしました。5節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。このところは日本語の聖書に訳されるときに少し翻訳が柔らかく訳されています。もともとの聖書の本文、これギリシャ語で書かれた本文では、ここは大変に強い命令の言葉が記されています。すなわちここには、5つほどの性的な不品行、不潔な事柄が書き連ねられているのですけれども、こういうことというのを、あなた方の体は死なせてしまいなさい、そう命じられているのです。私たちの聖書では、捨て去りなさい、そういうふうに勧められていますけれども、本当はここは、あなた方の体はこれらの衝動を死なせてしまえ、あるいはもっと言えば殺してしまえ、そういうふうに命じられているんです。で、こういう強い言葉を聖書から聞かされますと、私たちは多少なりともたじろぐんではないでしょうか。非常にはっきりとした強い命令を聞かされてしまうと、私たちは思わず尻込みして後ずさりしたくなるような思いに駆られるのではないでしょうか。私たちは肉の体を引きずって生活をしています。そして私たちの肉体というのが欲望に対していかに弱いものでしかないかということを身に染みてよく知っています。日頃私たちはあまり下質なことには触れたがらないのですけれども、それは言ってみますと、そういう話題というのがパンドラの箱のような性質を持っているからです。うっかり封印を解いて表に出してしまいますと、箱の中から出てきた無数の欲望が次々に私たちを刺激して、ついには手に負えないほどになってしまうので、私たちは日頃そういうことをお互いの間であまり触れたがりません。ところが今日聞いているこの聖書の箇所は、あえてそのパンドラの箱の蓋が開かれています。普段私たちが隠し持っているようなもろもろの欲求というものが明るみに出されています。そしてそういうことが明るみに出された上で、あなた方の体はそういう悪性の欲求を死なせて、もはや活動することがないようにしなさい、そういうふうに命じられているんです。果たして私たちはこういう命令に従うことができるのだろうか。私たちの肉体がさまざまなもろもろの欲求に対して本当にこの言葉に従うことができるんだろうか。私たちとするとですね、急にこう言われますと、やはりたじろいでしまうんじゃないかと思うのです。しかし、どうしてじゃあ聖書はですね、こんなにもはっきりとですね、このところで命じるんでしょうか。で、それはまさにですね、ここに述べられている事柄というのが、私たちの体の救いということに直接結びついていることだからです。私たちの生き死にに直結していることであるので、あなた方こういうよこしまな欲望というのは、これを滅ぼしてしまえと言われているんです。6節のところに、誠に厳粛に こう言われています。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。私たちの体は時に大変強い誘惑にさらされる場合があります。今日のところに数え上げられているような諸々の欲求に強く突き動かされそうになる時があります。場合によっては一時的にはそういう誘惑に私たちの体が負けてしまうと感じる時だってあるかもしれません。しかしそういう状態で私たちが居続けますと私たちは取り返しがつかないことになります。不従順なものとして神様の怒りを受けることになる。そして呪われた体と呪われた生活の中に閉じ込められてしまうことになる。で、そうならないようにここで本当に真剣にあなた方は節制して生活するのだ、そう勧められるんです。で、今日のこの箇所を聞いておりますと、イエス様が山の上で弟子たちに教えられた教えの一部というのが思い出されるような気がします。マタイによる福音書の5章27節から30節のところです。そこを読みします。新約聖書の7ページです。新約聖書の7ページマタイによる福音書5章27節から30節までをお読みします。マタイによる福音書5章27節あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。で、ここでイエス様が10回の7番目の言葉である勧誘してはならないという言葉を教えておられます。で、そしてこの勧誘してはならないということをイエスも教えられた時に、それがいわゆる不適切な相手との性交渉だけを指すんじゃなくて、心の中のもろもろの欲情までも含めての事柄だ、そう教えておられます。そしてまた簡易のような状態に体が落ちてしまうのであれば、その部分をえぐり出し聞き捨てる方がその人にとって良いのだとさえ教えておられます。で、このところのイエス様の教えというのはこれは大変に厳しい教えとして、よく知られている箇所であるわけです。で、ところでこういう厳しい聖書の言葉に対しては皮肉交じりにこんなふうに感想を言う人も出てくるんです。もしイエス様の言葉に本当に弟子たちが従うというのであれば、教会の中はたちまち片目や片手のない人たちだらけになってしまうでしょうね。で、確かにうっかりこの言葉を受け取りますと、そんな受け取り方もできるように思える言葉です。しかし早とちりしてはなりません。イエス様は決して性的な欲求とか衝動とかそういうものそれ自体を否定しているのではありません。人間が男性であれ女性であれ性欲を持っているというのはむしろ当然であり健康なことなのです。で、イエス様と同じ時代のユダヤ教のラビたちというのはですね、実は調べてみますとイエス様よりもはるかに女性と接することに対して神経質で厳格であったということが知られています。 当時のファリサイ派のラビたちの中には、女性が従ってくることを許さない、でそういうラビたちが多くおりました。で中には自分の奥さんさえ遠ざけようとした、そういうラビたちもいたんです。イエス様はそうだったかと思って考えてみますと、そうではありません。イエス様は朝鮮人や罪人と呼ばれる人たちと親しく交わりを持ちましたし、またイエス様を慕って女性の弟子たちが従うということも認めておられました。ですから形の上では女性がそばにいるということについてずっとおおらかだったんです。しかしそうであるがゆえに、ある一線を越えてはならないんだということを厳しく戒めておられるんです。で、ここのイエス様が教えておられる事柄を宗教改革者のマルチン・ルターが大変面白い比喩で説明をしています。ルターはこの箇所を解説してこう言うんです。私は鳥たちが自分の頭の上を飛び回る、これは仕方がないと思うけれども、私は自分の頭の上にその鳥たちの巣を作らせることはしないんだ。で、この例えでルターが言っていることはこういうことだと思います。鳥たちが自分の頭の上を自由に飛び回るみたいにですね、いろいろな思いや衝動が瞬間的に自分の中に刻してくる、これは人間である以上しょうがないことだ。ただし自分はそういうことを自ら積極的に迎えて、そういうありようを当然のようにすることはしないんだというふうに言ってるんです。で、今日のコロサイ書ではそのルターが言ったようなあり方が貪欲という言葉に代表されて教えられています。コロサイ書に戻りますけれども3章の5節のところでこういうふうに言われているんです。だから不地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。で、ここで貪欲と言われているこの言葉は、もともとの言葉ではより多く持とうとするっていう、そういう文字が書いてあります。性的な欲求とか衝動が瞬間的に刻すということはやむを得ないのですけれども、しかしそれをさらに多く持とうとして自分の目や手を働かせることへの警告がここに語られているんです。不適切な思いというものをあなたの中に増やしてしまって、それがいつでもとどまっている、そういうふうに固定することがないように気をつけなさい、そうここには命じられているんです。で、今日の箇所ではこのところにですね、こういうものをあなたたちの体は死なせろって言われている、でそのことがきちんと知らされていないので、言われるまではなかなか気がつかないんですけれども、実は今日のところで問題になっていることというのは、私たちが肉体を持ってこの地上を生きるのだということです。そして体を引きずりながらこの地上を生きていく、その体を持っての信仰生活というものが極めて真剣に真正面から受け止められて語られているんです。キリスト者の体というのはどういうものなのか、言ってみればキリスト者の身体論というのがここで語られています。そしてそれはもともとあなたたちの体というのは神様の怒りの中に閉じ込められて、さまざまな情欲や貪欲の虜になっていた体だった。しかし今はその体は違う体になってるんだ、そうここは語ってるんです。今はあなたたちの体は主に従って主の栄光を表す器にされてるんだ、そういうふうにここに語られています。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかってくださって、その身を差し出して、本当だったら私たちが受けなければならない 苦しみと刑罰をご自身の側に引き受けてくださいました。そしてあの十字架によって私たちの罪を清算して、私たちにはあのイエス様の十字架によって新しい命が与えられているんです。でそのことをこのコロサイ書はですね、今日の箇所の直前のところですけれども、3章の3節でこういうふうに語っています。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。キリストの十字架の苦しみ、そして死があなたのために起こったのであるならば、あのイエス様が十字架にかかってお亡くなりになった時に、あなたはもう一度すでに死んでるんだっていうんです。そして今生きているあなたは誰、あなたの命はどういう命なのか、それはあのよみがえりの主イエスキリストと共に神様のもとに預けられている命だ。あなた方は死んだのであって、あなた方の命というのはキリストと共に神のうちに隠されているんだ。私たちが今生きている命というのはイエス様と共にある命とされている。イエス様が伴ってくださる命として私たち今この地を生きているんです。そしてそれは神様の御手のうちにあるんです。けれどもこのことというのは、イエス様が地上のご生涯を過ごしておられた間、本当は神様の独り子であるのにそれが隠されていたのと同じように、私たちの体のうちに隠れた形で与えられているんです。私たちの体は実はイエス様の十字架によってすっかり新しいものにされている。あの十字架によって実は私たちはただ心が許されたんだと知ってるだけじゃなくて、本当に私たちの肉体を引きずっているこの命というのもすでに死んでいるんです。そしてじゃあ今私たちは何を生きているのか、それはよみがえりによって与えられた新しい命を宿している体を生きているんです。でそれはしかし隠されているわけです。信仰のない人たちがキリスト者の姿を見ても、一人一人のキリスト者が死んでもう一度復活の命を生きているんだなんていうふうにはおそらく分かんないと思います。それは復活の命というのがですね、この地上ではあくまでも隠れたものとして存在するからです。信仰を持たない人たちには洗礼を受ける前と受けた後と同じ人が同じように生きているとしか見えないんです。しかしキリスト者が信仰を持って自分の人生を眺めるときには違うんです。洗礼を受ける前の私たちの命、私たちの体と、それから洗礼を受けた後の私たちの命、そして私たちが今生きている体は別物になっているんです。私たちが洗礼を受けるまでは私たちの命はどういう命だったか、それは死んでいる人がただ死に向かって進んでいるだけの命ですでした。そしてそういうところではあらゆる欲望やあらゆる貪欲が私たちの人生と体を支配してたんです。今日の7節のところにこんなふうに言われています。あなた方も以前このような中にいた時にはそれに従って歩んでいました。ところが今は違うんです。洗礼を受けた人の体は10節のところでこういうものだというふうに言われています。作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。洗礼を受けたキリスト者の体というのは今や作り主の姿に習う新しい人を身につけた体です。そう教えられています。私たちは以前引きずっていた体とは違う体を今与えられて、新しい命を生きているんだ、そう言われているんです。年を取ってくると私たちの体はあちこちが痛みを覚えるようになって、 もはや若い時の頃のように軽やかに走ったり重いものを持ち上げられなくなります。膝や腰が痛くなって体が言うことを聞いてくれない、ある程度の年になると私たちはそういうことを自分の身に経験をいたします。ところが最近なんですが、特に介護や農作業の現場でロボットスーツというものが開発されてきているんです。でこのスーツを身につけると腰が痛くても膝が痛くても重いものを抱えたりかがんだりする作業が非常に楽にできるようになるんです。でそういうものを手伝ってもらってまるで若かった頃のようにいろんな作業ができるようになるということがあります。で実は私たちの五体というのは年を重ねていなくてももともとはですね、さまざまな情欲や動欲に支配されていて、神様の御心に沿ってしなやかに生きるという点では甚だ不自由なものであったわけです。ところが神様がそういう私たちにご自身の似姿である新しい人を着せてくださっているっていうんです。救い主の姿に習う新しい人をあなたたちは身につけて今この時を生かされてるんだっていうんです。でそれは主イエスキリストという衣です。テサロニケの信徒の手紙にキリストを着るという言葉が出てきますけれども、私たちは一人一人が作り主に習う新しいキリストの衣を着せられて生活をしているんです。ですから洗礼を受けた人たちがキリスト者と呼ばれるのはたまたまそうだというんじゃないんです。私たちはみんな一人一人がそれぞれにキリストを着せられている。そしてキリストを着せられているので古い貪欲な自分自身にとどまるのではなくて新しい人として作り上げられていくんです。8節のところには性的な不貧困とは別のやはり5つの事柄が挙げられていて、それを捨て去るように命じられています。8節にこう書いてあります。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉を捨てなさい。この5節も8節もただ単に進められているのではなく、明確な命令形の形で捨ててしまいなさい、そう命じられていますけれど、これはどうしてか。私たちがキリスト者だからなんです。キリストを着ている新しい人であるから、古い人とは決別した新しいやり方をするのだ、そう教えられているんです。で、この8節の言葉を聞いていて気がつくことがあります。ここに並べられている5つの事柄、怒り、憤り、悪意、そしり、そして口から出る恥ずべき言葉、これ考えてみるといずれも手の技ではないんです。口から出てくるものであり、あるいは頭と心の中に思う事柄が並べられています。私たちは実際に誰かに手を下して、その相手に損害を被らせたり傷を負わせる、でそういう結果が残るときには大変厳しい目を向けなしですけれど、言葉みたいに形が残らないものになるとややもすれば多めに見てしまうようなところがあります。でさらに心の中に思うことなんていうのは誰にもわからないと思ってですね、自分で本当に存在に行動してしまうこともあるんです。投げやりで乱暴な思いが言葉になって口をついて出てくるんですけれど、しかしそういう言葉で失敗するときというのはよく考えてみると口を慎むだけでは多分ダメなんです。実はその始まり手の心の中に根っこがもうすでに潜んでいます。実はここに書いてある5つの事柄のうちの最初の4つ、これは2つセットになっているような気がするんです。怒りが表に現れると憤りになりますし、 悪意が口に上ってくれば素尻になるんです。そしてその後にある諸々の恥ずべき思いというのも、これも折々に言葉になって私たちの唇に上ってくるのです。でそういうあり方を離れていくのが新しい人間の姿だ。でそうここに教えられるんです。しかしです、私たちはいくらこんなふうに教えられても、やっぱり怒りや悪意から完全に自由になることはできない。でそんなところがあると自分を振り返って思うんじゃないでしょうか。それはどうしてか。キリストによって贖われた新しい人とされていても、古い自分自身の残りかすみたいなものを、この地上の体、生身の体は今まだ私たちは宿しているからです。しかしそういうことというのも、先ほど性的なことを考えたときにマルチン・ルターが語ってくれた言葉が妥当すると思います。怒りや悪意といった暗い思いというのは確かに私たちの心の中に刻すことがあるんです。鳥が頭の上を飛び回るのはしょうがない。私たちはそういう本当に欠けの多い体を持って今生きてるんです。しかしその鳥たちに自分の頭の上で巣を作らせないんだ。ルターはそういうふうに言いました。暗い思いや暗い言葉が私たちの生活の中にふっと芽吹いてしまう時があるかもしれません。しかしそういうことをですね、繰り返し表してその思いやあるいは言葉を固定して、またそれに対して相手が反発するのを見てさらに暗い思いを募らせていく、そういうことに対しては抵抗して生きるのがいいことなんです。そしてそういうふうに生きるときに上辺だけを取り繕う偽善が入ってはならないんだ。コロサイの信徒の手紙はそう言っています。9節と10節のところです。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に倣う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。私たちの信仰生活に偽りが入り込んで、兄弟姉妹たちの目を欺いて、さらに悪いことには自分自身も欺くようなことが起こりますと、私たちの信仰の成長はそこで止まってしまいます。そしてどうやって人を欺き自分も欺いて、それらしく信仰的な姿に自分を取り繕うかという思いばっかりが前面に出てきてしまって、本当に弱い自分が主イエスキリストを着せられて日々成長させられていくということが分からなくなってしまうんです。私たちは偽りなく率直に生きる、このことがことのほか大切なんです。主イエスキリストが私たちを愛して私たちのために十字架にかかってくださった、だから私たちはあの十字架によってすでに新しい人に置き換えられているんだということは、もしかすると私たちはですね、なかなかそのことを実感するというのは難しいのかもしれません。繰り返し繰り返しそのことを聞かされて、そのことを教えられなければ、私たちは新しい人間として生かされているということをなかなか自分で気づけないような、そういうところがあるかもしれません。しかしそれでも主イエスはですね、何とかしてそのことを私たちに分からせようとして、私たちの間に来てくださろうとしているんです。私たち一人一人がみんな個性があって顔が違ってるみたいに、私たちの固くなさや理解の遅さというのはみんなそれぞれに違うところがあります。特別に飲み込みがいいとか理解が早い人というのはいないんです。しかしキリストが私たちの心の戸を叩いてくださる、私たちの間に来ようとなさっている、 でそのところではどんな人にも例外なくイエス様の約束のもとに置かれるんだ、最後にそういうふうに語られています。イエス様が私たちを訪れてくださるところにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり全ての者のうちにおられるのですと言われています。ギリシア人とユダヤ人の固くなさって違うんです。ユダヤ人は自分たちは神様の立法を持っている、そう誇りにしています。ギリシャ人は本当の神様を知らないと言ってユダヤ人はギリシャ人を侮るんです。で一方ギリシャ人たちは自分たちは本当に豊かな文化を持っている、それなのにそれに目を向けようとしないユダヤ人は愚かだと言ってユダヤ人を侮るんです。割礼を受けている者は割礼を誇りますし、割礼を受けていない者は自分の体は美しいのだと言ってその体に傷をつけるユダヤ人は愚かだと言って侮ります。未開人、スキタイ人、奴隷、これはひとまとまりの人々ですけれども、大変に虐げられているそういう人たちです。でそういう人と自由な身分の人がここは対比されていますけれども、私は自由だからイエス様のことがすぐに分かるというものでもないし、また私は奴隷だからイエス様のことがよく分かるということもない。いろんな人がいろんな固くなさを持っていて、なかなかイエス様の伝えてくださっている、あるいはイエス様が与えてくださっている新しい命をこの体の中に宿して、この体の中に救いを受け止めて生きているんだということは私たちには分かりにくいんですけれど、しかしイエス様がそういう人たちのもとにやってきて、全てになり全てのもののうちにいてくださるようになっているんだ、ここにはそういうふうに言われているんです。この時もイエス様が私たちのもとにおいでになり、私たちの戸をたたき中に入ってきて平安あれ、そうおっしゃってくださり、私たちは確かに新しくされたものなのだ、そう伝えようとしてくださっています。私たちはその主に伴われ支えられて、惨めな自分と決別をして新しい人として作り上げられていきます。そのような主の訪れを心から喜び、信仰の成長を待ち望む者たちとさせていただきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架の出来事によって私たちの罪に満ちた古い体をあがなってくださり、新しい約束のもとに置かれている新しい体に変えてくださいました。信仰のない人たちには、私たちが主を信じて洗礼を受ける前も洗礼を受けた後も同じ体が生き同じ体が生活しているように見えますけれども、しかし私たちは主の十字架を信じてその出来事を自分自身の上に受け入れた後は本当に清らかな新しいものとされて生きているのだということをコロサイの信徒への手紙は私たちに語っています。しかし私たちは依然として古い体の残りかすを引きずって地上を歩んでいるので、さまざまな思いに任せない衝動や思いが心の中から込み上げ突き上げてくることがあると思います。そのような一つ一つをどうか私たちがもう一度自分の主人のように慕って、古いものに戻ってしまうのではなくて新しくされたものとして歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストの十字架によって清らかなものに作り変えられ、あなたの御心にかなうものとして成長させられている一人一人であることを、どうぞ私たちが御言葉に教えられながら受け止め そしてまたそれを信じてこの地上であなたに仕える清らかな働きに仕えることができますようにお導きください。私たちがあなたの御言葉に清められ癒されて誠に正しいまた喜ばしい生活に仕えていくことができますようにどうぞ導いてください。私たちは弱く固くなで愚かな悟りのないところがありますから、どうかあなたが私たちにお与えくださる生活の中で主の御言葉を聞かせ、またその導きの印を豊かに見せてくださいまして、あなたの幻のもとに私たちを持ち運び、また私たちがあなたの導きを信じてそれぞれの生活に励むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。